実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Japan to pitch high-speed optical networks as next big export to US. Tokyo seeks to ride wave of data center investment by American tech giants.
高速光通信のアメリカ進出、官民で後押し、ガーファ需要取り込み。1月5日の日経電子版、6日の日経朝刊一面の記事などに対応しています。日本の官民は高速の光通信技術でアメリカでの顧客開拓を進めます。2025年春にもアメリカで製品を売り込みたい企業を公募し、現地で通信機器などの性能を試してもらうための実証施設を建てる費用の一部を支援します。さあ、中山さん、アメリカに日本の官民で高速光通信を売り込むということなんですが、アメリカでは今月からトランプさんが大統領に就任しますね。この売り込みの見通しはどうなんでしょうか。
そうですね、トランプさんはアメリカファースト、アメリカ第一主義を掲げていますので、日本の製品を売り込むことに対してどのような反応を示すか興味深いですね。見出しにあるように売り込むということですから、まだ双方で合意したわけではないようです。この売り込む、見出しにあるピッチですが、最近では日本語でもピッチとそのまま使うケースもありますね。
はい、スタートアップの企業が投資家向けにピッチするみたいな表現を聞くことがありますね。
はい、プレゼンをするというニュアンスと似ているかと思います。プレゼンよりもピッチの方が短く簡潔なものというように日本では理解されているようです。メディアの用語としても、記者がデスクにこういうネタを取ったからこういう記事を書きたいと売り込むような時もピッチすると言いますし、その内容自体をピッチと呼ぶこともあります。日経アジアでは毎日朝と夕方に編集会議を開いて、その日に出てくる記事をデスクが説明して、デスク同士で議論をするのですが、その時にも今日のピッチ、英語でピッチを説明してもらいましょうといった感じで使っています。もちろんピッチそのものはいろいろな意味がありますね。
はい、パッと思いつくのは野球のピッチャーですね。
はい、それがもともとの意味なのだと思います。ピッチ、投げるという意味から、辞書を引くとアイデアを投げかけるという意味に派生したという解説が出ていました。あとは音楽では音の工程をピッチと言いますね。ピッチパーフェクトというアメリカのアカペラグループの映画がありましたが、絶対音感というとパーフェクトピッチと言います。
いろいろありますね。そして売り込みの背景にあるのがデータセンター需要の高まりということなんですね。
はい、データセンターというのはデータを蓄積して処理する場所ですが、 AI や企業の DX にとっては今や欠かせない社会インフラで、今急速に需要が伸びています。サブ見出しには Ride Wave とありますが、つまりこの波に乗るというのが直訳ですが、まあ、この機会を捉えてということになります。データセンターというのはデータを大量に処理する必要がありますが、この売り込む高速光通信というのはデータの通信速度だけでなく、電力消費も大幅に抑えられるのが特徴です。この高速光通信、鍵を握るのが電気処理を光に置き換える光電融合技術、英語ではこのような表現です。
Photonics Electronics Convergence。
光は電子信号に比べて発熱が抑えられますので、エネルギーを効率よく使えるという特徴があります。今データセンターがどんどんできているのですが、そのための電力をどう確保するか、そして発熱したデータセンターをどう冷却するのか、そのための水をどう確保するのかといった課題が多く出ていますが、この光電融合技術はそういうニーズにうまく適合するのではないか という思惑があるようです。
なるほど、こういった技術メリットをトランプさんも理解してくれるといいですね。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、アジア.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
80 years after World War II, Asia must fill global leadership void.
戦後80年、日本の役割見つめ直せ。日経アジアのオリジナルです。1月15日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお、夕刊は英文が一部割愛されています。では、記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline.80 years after World War II, Asia must fill global leadership void. As Abe intended in 2015's speech, history seems less prominent now than a decade ago. This year marks the 80th anniversary of the end of World War II, a conflict that claimed millions of lives and reshaped the global order. As nations in Asia and beyond commemorate this solemn occasion, it offers a timely moment to reflect on the lessons of war,and also on the enduring importance of peace and reconciliation in a rapidly changing world.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Mark
何々になる、出来事を記念する。
Mark Claim
奪う、命を奪う。
Claim Global order
国際秩序。
Global order Commemorate
何々を追悼する。何々を記念する。
Commemorate
例文をお願いします。
A series of new postage stamps will commemorate various national heroes.
新しい郵便切手のシリーズは様々な国民的英雄を記念するものです。
A series of new postage stamps will commemorate various national heroes.
続いてのキーワードです。
Reflect on
何々をよく考える、何々について熟考する。
Reflect on
例文をお願いします。
An important part of improving oneself is the ability to reflect on one's past mistakes.
自分自身を向上させる上で重要なのは、過去の過ちを振り返る能力です。
An important part of improving oneself is the ability to reflect on one's past mistakes.
続いてのキーワードです。
Enduring.
揺るぎない、永続的な。
Enduring. Reconciliation.
和解。
Reconciliation.
それでは第2パラグラフです。
10 years ago, on the 70th anniversary, I was Nikkei's chief correspondent in the Prime Minister's office covering then Prime Minister Shinzo Abe's second term. The comeback Prime Minister, who enjoyed strong support from conservative circles in Japan, was, among his many goals, determined to settle a long-standing debate about how Japan should deal with the legacy of its past wars.
第2パラグラフのキーワードです。
Then Prime Minister
当時の首相。
Then Prime Minister Determined to do
何々することを決意する。
Determined to do Long standing
長年の
Long standing Legacy
遺産
legacy.
続いて第3パラグラフです。
While Abe's conservative stance, including his controversial visits to Tokyo's Yasukuni Shrine, raised concerns both within Japan and among neighboring countries, his vision was actually less about justifying the past and more about redefining Japan's post-war identity. He sought to move Japan beyond the lingering guilt of its imperial past, emphasizing a future-oriented approach that clearly acknowledged mistakes but also promoted a strong, proactive international role for Japan.
第3パラグラフのキーワードです。
Justify the past.
過去を正当化する。
Justify the past. Redefine.
定義し直す。
Redefine. Lingering.
拭いきれない。いつまでも残る。
Lingering. Future oriented.
未来志向の。
Future oriented. Acknowledge.
何々を認める。
Acknowledge. Proactive.
積極的な。
Proactive.
続いて第4パラグラフです。
Before Abe, on August 15, 1995, the 50th anniversary of the end of the war, then Prime Minister Tomiichi Murayama, leader of the Socialist Party, made a statement intended to address Japan's wartime actions. Despite its conciliatory intent, however, the speech was criticized for its diplomatic ambiguity, particularly in how it addressed Japanese responsibility for wartime aggression.
第4パラグラフのキーワードです。
Conciliatory intent.
融和的な意図。
Conciliatory intent.
続いて第5パラグラフです。
So what did Abe want to emphasize in his 70th anniversary statement? The process of finalizing the text involved input from many people, including historians, business executives, regional experts, and media representatives.Many told me that Abe tried to contextualize Japan's actions in terms of global developments before and after World War I and to clearly explain how Japan chose the wrong path in the build-up to World War II.
第5パラグラフのキーワードです。
Contextualize.
文脈、状況に当てはめる。
Contextualize.
続いて第6パラグラフです。
Abe's statement differed significantly from previous ones in that it clearly outlined Japan's wrongdoings and regret, while emphasizing the kind of country Japan wants to be in the future. It was more than twice as long as Murayama's statement.
第6パラグラフのキーワードです。
Wrongdoing.
誤った行い、悪事。
Wrongdoing.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。これは中山編集長が書いたオピニオン記事ですね。この記事は15日水曜の日経夕刊2ページ、ステップアップイングリッシュというコーナーに取り上げられたので、番組でも取り上げることになりました。たまたま編集長が解説の回に、ご本人に解説いただけることになり、番組としては光栄です。これは元旦に日経アジアのオピニオンとして公開されたものですが、編集長は毎年元日にオピニオン記事を書かれているんですね。
はい、編集長になって2年目なので今回が2度目になります。もともと新聞記者として日本経済新聞に入社したのですが、ここ最近は編集側になって記事を書く回数も減って、日経アジアの編集長になってからは毎週ニュースレターは書いているのですが、まとまった記事というのを書く機会は記者時代に比べて少なくなってしまいました。ですので今回何を書こうかといろいろ考えたのですが、今年は1945年の終戦から80年ということで、それに関連した話を書くことにしました。
記事は戦後70年の時に中山編集長が官邸キャップをしていた頃の話と今年の80年という節目を比較した話になっています。10年前の70周年というのは歴史認識の問題が大きな関心になっていたんですね。
はい、70周年の1年前の2014年から15年にかけて、私は首相官邸キャップ、官邸の記者のチームの取りまとめ役となったのですが、1年の短命政権に終わった第1次安倍政権に続いて第2次安倍政権でも、安倍総理はそれまでの歴史認識問題に決着をつける意欲を強く示していました。この歴史認識問題というのは、簡単に言うと日本が戦前に行った中国をはじめとしたアジアの植民地支配にどう向き合うかということです。日本は一貫して反省して謝ってきたのですが、 中国や韓国はずっと批判してきたわけで、安倍さんをはじめとした保守派の方々はこの議論を終わらせたいと主張してきました。日本の戦前の行為を見つめ直すと同時に、もっと未来に目を向けていこうとしたわけです。安倍さんはその前の年、この時私はワシントンにいたのですが、中国や韓国が嫌がる靖国神社を参拝したりと、歴史修正主義的な政治家という受け止めもありましたので、この70年の時に歴史談を出すということに中国だけでなくアメリカも警戒していました。
結果的には今の状況を見る限りでは、80年にあたって10年前と比べるとそこまで関心を集めていないという印象はありますよね。
はい、その意味で70年談話というのが一つの決着になったと言えると思います。もちろん終戦記念日の8月に向けてメディアも含めていろいろ議論が盛り上がっていく可能性はありますが、少なくとも10年前のように日本がどう向き合おうとしているのかについて内外の関心を集めている状況ではないと思います。私が今回の記事で強調したのもその点なのですが、戦争そのものを振り返って不戦の誓いを新たにするというのも大切なのですが、この80年間、むしろ戦争が終わってから日本が言い続けてきた平和主義をはじめ基本的な戦後の秩序が80年を経てどうなっているかを考える時に来ているのだろうと思ったのです。ウクライナをはじめ戦争は続いていますし、トランプさんも例えばグリーンランドをアメリカのものにしたいとかですね、各国が比較的自分のことだけを考える自国第一主義を目指し始めていることや、自由貿易についても脅かされつつあります。こういった戦後の秩序そのものが抱いている、そこに誰もリーダーシップを持って対応していない状況になっている中で、日本やアジアの国がもう少し主体性を持つべきだということを言おうとしました。
確かにここ数年で起きたいろいろなグローバルの動きを戦後80年という節目にもう一度考え直すというのは大切なことですね。そしてこう未来に向けてどうありたいかというきっかけをいただきました。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。さて、番組のエンディングですが、この度宮崎と高知の地震で被災された方々にお見舞い申し上げます。また引き続き能登半島の皆様の復興をお祈りしております。ジェフさん、アメリカでも大変な思いをされた方々がいらっしゃいますね。
Yes, in California, our thoughts and prayers go out to the people who have lost so much in California, the just devastating fires there. It's incredible to think about. I hope they can hang in there.
一刻も早く復興されることをお祈りしております。さあ、この番組は来週の水曜お昼12時5分から再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャスト by ラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。